しもし。
もしもし。
テレホン人生相談です。
はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。今日はどのようなご相談でしょうか。
はい。自分の中にある、恐怖心や諦めの感情との向き合い方を教えてください。
はい。もう一回、自分の中にある
恐怖心や、
恐怖心
諦めの感情との向き合い方を教えてください。
うん、はい。わかりました。では、詳しくお伺いする前に、まずは、お年をお聞きしてもいいですか？
はい。25歳です。
25歳ですね。はい、ご家族とは一緒に住んでらっしゃるんですか？
はい。一緒に暮らしております。
で、ご兄弟は？
弟が2人と、妹が1人おります。
じゃあ、4人兄弟なんですね。
はい。
弟さんが2人と妹さんがいて、6人で一緒に住んでるのかしら？
はい、そうです。うん、
それで25歳のあなた様は今はお仕事をされている？
しておりません。
うん。お家にいるって感じかな？
そうです。
うんうん。わかりました。じゃあ本題に入っていこうと思いますけれども、恐怖心や諦める、そういう心と向き合う方法っておっしゃいましたね。
はい。
うん。ちょっと具体的にどんな感じなのか、もう少し教えていただいてもいいですか？
はい。
うん。
私は、大学を卒業してから、そのまま、5年ほど引きこもりの状態にありまして、今までに、就労支援センターとか、当事者グループに通っていた時期もあるんですけれど、行っては行かなくなることを繰り返しています。そういうふうに、なんていうか、継続してできなかったり、仕事を始めるということに、取り組めないっていうのは、向き合うことが結局嫌っていうか、諦めたいっていう感情があるんだなっていうことをずっと前から気づいていて、それはなんか自分で考えることから逃げちゃったり、失敗とか、その他人にどう思われるかっていうことを気にしちゃったりとかして、自分がどう思われるかっていうのと、恐れると同時に、なんていうか、自分が、孤独だったり、孤立してるってことをなんか他人に知られたくないんだなっていうのが、ありまして、結局私はなんか現実とか他人に向き合う勇気がないんだなって、だから何もしないし、大学まで受験して、取り組めてたはずなのに、前はどうやって頑張ってたんだろうっていうのを考えるんですけど、もう過去のことだからわからないし。
わからない。
大学に入ってからそもそも、なんていうか、交友関係とかうまく、作れなかったというか、その時の挫折感をずっと引きずったまま、大学に通っていて、研究室とかにも所属していたんですけれど、その就活とか卒論とか一番大切なあの時期になんか逃げてしまったというか。
高校生の時はどうだったのかな？
部活動に所属して。
部活何やってたの？
すいません、それは言いたくないんですけれど、
いいですよ。
勉強もそれなりにはやってたと思うんですけれど、
で大学には入ったけれども、そこからちょっとずつ変わっちゃった？あなた自身が変わっちゃったのかもしれないけど、それを見て、お母さんとかお父さんとかご兄弟とかは、なんか言ってる？
母や父は、一体何があったんだみたいな感じで、怒ってくるというか、問い詰めてくるんですけれど、私はそれに対して何も言えないというか、で、大学生の弟も、学校に行かなくなってしまって、いて、両親はそれをなんかきちんとそれに向き合ってないというか気づいてなかったんじゃないかなって気がします。
そうなんだね。そうすると今弟さんもお家に、弟さんのお部屋にいるっていう感じ？
はい、そうです。
そうか。
家に居場所がないことが分かってるのに、ここにいちゃいけないなっていうのは分かってるんだけれど、その仕事に就くための一歩が踏み出せないというか、履歴書とか書いてると結局それが自分の過去と向き合うっていうか、向き合うことになるから、なんかそれがすごく なんで逃げちゃったんだろうとか、そういう後悔の念があって、うん、
その
腹立たしくなっちゃうというか、
うん、でもそうやっていっぱい向き合いたくない過去があって、それに今はなんていうのかな、見ないようにというか向き合わないようにしている自分のことも嫌なんだね、
はい、そうですね、うん、そういうの、 自己肯定感が低いというのか、
うん、他には何かありますかね、なんか聞こえてくるとかそういうことはない？
聞こえてくるって何がですか？幻聴ということですか？
うん、
いや幻聴はないんですけれど、
うん、それで今日は苦しい中からお電話をくれたんだけれども、
はい、
先生に、心の専門家の先生がお答えくださるからちょうどいいと思うんだけどね、お聞きしたいのは、はい、今のそういう自分に、どういうふうに向き合っていくかっていうことかな。
はい、そうです。
うん、わかりました。じゃあ早速ですけれども先生に聞いてみましょうね。
はい、
はい。今日お答えいただきますのは、精神科医の高橋龍太郎先生です。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめまして、高橋です。
はじめまして。
その、恐怖心とか、まずね、聞きたいんだけど、
はい。
どの程度の恐怖心だったの？例えば、就労支援やなんか行った時に。
私のこと変な風に思ってるんだろうなって思う時の、
うん、
なんか他人がどう思ってるかって結局わからないんですけれど、
うん、
でも自分が引きこもりだから結局なんていうか、そういうダメな人間だと思ってるんだろうなと思ったら、その人たちのことが怖いというか、
うん、
なんか嫌だなって思ったりとかして、
うん、その現実に就労支援に行ったその利用者の人たちは、あなたのことをダメな人間だっていうふうに言ってたの？
言ってないです。
うん。
でもその他のその利用者の人たちが、
うん、
就労に仕事について、
うん、
顔なじみだった方とかが、うん、いなくなったりすると、
うん、
なんか私はまだ踏み出せてないのに、
うん、
なんか周りの人がそういうふうにできるんだっていうのを思うと焦りというか、
うん、
不安を感じたりとかして、
うん、
なんか結局私はダメなのかなっていうふうに思うと、
うん、
そこに行きたくなくなっちゃって、
うん、
行けないというか行くことをやめてしまうっていうことを選択してしまいます、うん。
就労支援と、あとどんなところに参加してみた？
引きこもりの当事者の人が集まるグループ活動の場に参加していました。
それはどうだった？
やっぱりそこでもこう、行ってた人が来なくなるっていうことがあって、仕事に就いたんだなっていうのを思うと、
うん、
なんか、結局自分がダメっていうか、
うん、
私もその仕事に就くとかそういうのに進まなきゃって思うんだけど、そこに行けないというか、そのそういうグループに行くだけでなんか疲れてしまうっていうので、
うーん、さ、
はい、
引きこもりの人の当事者グループって、
はいはい、
例えば社会に結びつく結びつき方って、そんな1年2年ではいじゃあ就職しましょうなんてことまずないので、通常はもう最低でも3年から5年かけて社会の中の居場所あるいは人間同士のつながりみたいなものを再学習して、そこで少し安定してから今度は次に、例えば就労支援やなんかに足をおずおずと踏み出すぐらいのステップだよ。みんな見てると。
はい。
で、あなたは、だから、すごく急いで、とにかく、そのステップを飛び越えて次に行こうっていう気持ちが、なんかすごく強いので、 やっぱりどっか焦りすぎてると思うよ。
うん、はい。
うん。で、お話聞いてると、
はい。
分析もしっかりしてるし、それから自分の捉え方も、もう全く正しいと思うし、ね。だから、全然焦る必要ないよ。だから、あなたのペースで、ゆっくりゆっくり。今ね、まあ、いろんな支援があるんだけど、自分の行ける時間に行けるような組織に、ゆるーく関わっているうちに、だんだん恐怖心や、諦めの気持ちが薄くなっていくの。だからその時間をね、焦っちゃダメ。他の人もみんな同じぐらいみんな悩んでて、それこそ恐怖心もあって、諦めの気持ちもありながら、少しずつ少しずつ、そこに居続けてるうちに、何か自分の中に少し強いものが、ちょっと生まれてくるんだよ。だから、そこをね、ちょっと焦りすぎてる。うん。だから焦らないで、とにかく半分足を突っ込んでるぐらいのつもりで、そういうところに長く参加するつもりでいてごらん。そうするといろんな人とゆるいつながりができてきて、そのゆるいつながりっていうのが人間にとっては一番大事なことなの。うん。だけど、あなたは何かすごく人間同士のつながりを、すごくがっちりした熱い、何か一旦出来上がったら離れない固い友情だ、みたいな風に、どっかちょっと幻想を抱いてるところがあるけど、そんなことないよ。人間同士は、挨拶する程度のつながりで、ゆるーくつながってるんだけど、そのゆるーくつながってるっていう心地よさが一番大事なの。うん。だから、2、3年やってごらん。そしたら、少し、自信が回復してくるよ。
はい。
うん。大丈夫？
大丈夫です。
はい。
はい。いかがでしたか？少し慌てすぎだって。
なんか先生がおっしゃった、ゆるいつながりっていうのが、
うん、
私にはまだちょっとよくわかんないけど。
うん。
例えばさ、そういうところに行くと、なんとなく挨拶するじゃない、みんな顔見知りになって、
はい、
それでいいんだよ。
それだけですか？
それだけで、それを例えば1年ぐらいやってると、それが別のものに少しずつ変わってくるの、
うん、
そういうこと、ゆるいつながりって。
わかりました。
うん。
それだったらなんとなくできそうかな。
はい。
先生がおっしゃるように、最初自分でこれでいいのかなと思うことも多いのかもしれないけど、今まさにね、いろいろ考え込んでしまっているんだと思うけれども、でも時間の流れとともに形が変わっていくってこともたくさんあるから、最初からこう、なんとかしなきゃいけないっていうふうに直面しちゃわないで、まあ、ゆるゆるやっていくっていうのもいいのかもしれないね。
わかりました。
弟さんのことまで背負い込まずにね、ゆっくりやってみてください。
わかりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、お元気で。
失礼します、
はい、失礼します。